信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。キリスト社のお医者さんに日野原重明さんという方がおられます。今年で100歳というご高齢の中、今も現役の医者として働かれておられます。日野原さんは病院で患者さんと向き合うことが仕事のその中心ですけれども、命の尊さを全国各地に伝える働きをもしておられます。特に最近は小学校に行って小さな子供たちにお話をする機会が多いそうです。そこで子供たちにまずこう質問をするそうです。君たち命を持っているだろう。命はどこにあるの。子供たちはここにあります。そう言って胸のあたりを刺して答えます。それで日野原さんは、これは心臓でね、モーターなんだよ。命を支えるのには必要だけれども、ここに命があるわけじゃない。じゃあその命はどこにあると思う？そう問い返すそうです。日野原さん曰く、命は目に見えないものであり、命とは君が持っていて、君が使うことのできる時間のこと、君がしたいようにできるもの、それが君が持っている命だよ。そう教えるそうです。そのようにお話をすると子供たちはみんなふーっとわかったような表情をするそうです。そしてじゃあ君らしく命を使うとはどういうことなんだろう。そういう宿題を出してそれぞれ自分の命の使い方を考えてもらうそうです。そうしますと小さな子供といえども日頃自分のためだけに時間を使っていたことを反省して誰かのために何かしなくてはと感じ始めるそうです。私たちも命はどこにあるのか。そういうふうに聞かれると案外難しいのかもしれません。大人でも子供のように胸に手を当てたり、あるいは心の中に命があると言うかもしれません。でも本当の命はあなたが使う時間なのだと言うんです。もっとわかりやすく言えば私たちの人生そのものです。その人生を何に使ってきたか、何に使うのかということが問われています。私たちもよく考えてみると、大抵は時間を自分のために使ってしまっているかもしれません。人間というのは、自分の願いがすべて叶えば幸せになれる、そういう思いがどこかにあります。あるいは自分にとってこれは得であるか、損であるか、そうやっていろんなことを天秤で測るようにして生きてしまうのです。また誰かのために思ってしていることでも、愛が欠けていることが少なくありません。聖書にはこういう言葉があるんです。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、愛がなければ私に何の益もない。全財産を誰かのために捧げるというのは、これ以上にない行為です。これ以上にない愛の行為です。しかし、そこに愛が欠けているということが起こり得るんですね。恐ろしいことですけれども、これもまた人間が抱える悲しい事実です。日野原さんも60歳になるまで、どこか有名な医者になりたい、いろんな仕事をやりたい、そういう思いにとらわれていたと言います。でもそういう生き方が変わった出来事がありました。それは1970年、日野原さんが59歳の時に、日航機淀号ハイジャック事件に遭遇したことでした。日野原さんも人質に取られて命を奪われそうになりました。しかし幸いにして解放されます。飛行機から降りて地に足をつけたとき、つくづく自分の命は与えられたものであることに気づかされ感謝したそうです。そしてこの経験を通して、これまでの自分中心の生き方ではなく、人のためになる生き方をしたいというふうに変えられていきました。では人のためになる生き方とは一体どういう生き方でしょうか。最近日野原さんは愛と許しという本を出されました。100年間生きてきた日野原さんの最後の関心事は愛と許しなんですね。最後というよりは生涯ですね、そのことと向き合ってきた、そう思うんです。今朝お読みした聖書の言葉は、日野原さんが8歳のクリスマスの時に教会で暗唱してずっと心に残っていた御言葉だそうです。 日野原さんは命というのは自分が使う時間だと言いました。でも自分が使う時間というのはいつまでもあるのではなく、必ず終わる時が来ます。地上の人生が終わり、誰もが死を迎えるのです。その時に何が私たちを支えるのでしょうか。日野原さんは小さい頃から心に蓄えてきた御言葉である愛というのが響き続けてきました。最後に愛する者がいるということ、あるいは自分は愛されていること、その中で死を迎えることができたら本当に幸いです。しかしその時に同時に思わされますのは、感謝したいのにうまく言い表されない、言い表すことができない自分の弱さや、愛したいのにそれができない自分の惨めさなのではないでしょうか。あるいは人生を振り返るとき、いろんな人との出会いを思い起こすことでしょう。いい出会いもあれば、そうでないこともあった。できるならば消し去りたい過去もあることでしょう。でも自分では消せません。自分の中にある弱さ、惨めさ、憎しみは決して消えることはありません。最後は愛だと言うけれども、本当はそうはいかない。それが人間の本音なのかもしれません。だから日野原さんは愛を語るとき、どうしてもこの許しという問題を無視することはできなかったんです。いや、それ以上に神様ご自身が無視することはできなかった。どうせ愛なんてと言って、諦め果ててしまう人間の本音が、この世界を支配するのでありません。この世に来てくださった主イエスは、そういった私たちの罪の中を歩み、私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださいました。私たちの思いはもう十字架の上で滅んだんです。そして神様が与えてくださる本当の愛の中に、復活の希望の中に生きることができる。そしてこの世で最後の時を迎える時も、主イエスは一緒にいてくださいます。また、自分で自分を責め続ける罪を残していたとしても、主イエスキリストが父なる神様の前に取りなしてくださり、あなたは許されていると宣言してくださいます。信仰と希望と愛、この三つは最後まで残る。この御言葉は真実です。